タイムズみかんです。タイムズみかんではみかんのカルチャーに関して、まあ、タイムズのようにポンポンとカジュアルに発信していければいいなと思っています。はい。司会は採用担当の溝口がやっていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
ま
はい。はい、緊張していますね。じゃあ今日のゲストは2人いるので、それぞれ自己紹介をじゃあ、高岡さんからお願いします。
はい、みかんの代表をやってます、高岡です。よろしくお願いします。これちょっと喋った方がいいですか？ここで。
あ、喋ってください、喋ってください。
はい。三重県の出身で、大学から東京来て、大学4年生の頃にこのみかんっていうのを友人と一緒に立ち上げて、今6年ぐらい会社の運営経営をやってる感じです。で、僕自身は最初 iOS 書いてたりして、で、途中で Android 書く人が誰もいなかったので、僕がまたゼロから勉強して書いて、で、あとは必要なことを何でも出版社さんに、営業というか事業提携のお話したりとか、データの分析を、一緒に、業務委託というか、副業手伝ってくれてる方と一緒にやったりとか、みたいな感じ。で、何でも、事業とか、組織とか、必要なところをやってますという感じです。
まあ、
はい。
まあ、
なん
で
か喋
す
りますか？大丈夫ですか？これで。はい。
ね。はい、大丈夫です。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、次に行きますか。
はい。僕は山中宗志ことグミオと言います。ソーシャルネームはグミオで通ってるんですけど、出身は兵庫県で、2019年から社会人として東京に来ております。で、今、みかんでは Android アプリエンジニアをしていて、昨年の2020年の12月頭から転職をさせていただいて、今、みかんで働かせてもらってるという感じです。主に、Android の基盤を今は整えていたりとか、リデザインプロジェクトという、iOS、みかん iOS では、デザインが先に Android とは結構乖離しているっていう状態が発生していて、それを追いつくために今、それを埋めるための仕事を主にしてます。はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、2人とも Android エンジニアっていうことで、今日は Android のテーマでやっていきたいと思っています。
はい。
まず、じゃあ、Android って今、どんな感じのチーム構成になってるんですか？
はい。今、Android のチーム構成は、主にメインは僕が一人で走っている状態で、それにプラス副業でお手伝いしていただいている。これって、今副業とか業務委託の話でも全然出したくていいやつですか？ちょっと今、オプションで聞きたいんですけ
あ、
ど。
お名前をですか？
あ、そうです、そうです。あ、お名前
お
は
名
出さな
前
く
は。
ていいやつだね。副業で
副
何
業
人
と
か。
か。
はい。これです、これで
では
す。
問題ないです。
Android、今、僕がメインで、一人でゴリゴリと開発をさせていただいてて、で、レビューとかで、高岡和さん、ちょっと緊張してる。高岡和さんが、レビューで、ゆるゆると入ってくれている状態で、前までは和さんが、開発をしてたんですけど、今は僕がバトンタッチの状態で、和さんには、その経営とかだったり、グロース方面で今、頑張っていただいている状態。なので、僕が今メインで開発しているという状態で、で、業務委託とか副業の方で、今、2人ほどお手伝いさせていただいてもらっていて、その方たちには、主に不具合だったりとか、まあ、細かいイシューとか、そういうものを主にお願いしている構成でやらせてもらってます。
グミオがよくやってる開発項目としてはどんなものがあるの？
僕が主にやってる開発項目としては、前まではポトリン化を主にやってたんですけど、そもそもみかんのそのコードって Java が最初、僕が見たときは Java がほぼほぼ75%ぐらい占めていて、コトリンが25%ぐらいの状態だったんで、あ、これはちょっと徐々にコトリン以降進めていかないと後々しんどいなと思って、最初はコトリン化をコトリナイズ してましたね。
内部してたんですね。
コトリナイズしていて、もう一つが、 バインディング系のライブラリーで、あのバターナイフっていう昔有名なものがあったんですけど、バターナイフを、まあ、今だとあのデータバインディングだったりビューバインディングっていうふうな Google さんがもう提示しているものがあるんで、そちらの方に移行していく作業とかもちらほらとやっていましたね。で、最近では主にリデザインのプロジェクトが本格的に走り出したんで、そのリデザインの、開発、デザイン、レイアウト構築とかを主にしてるんですけど、まあ、それとは並行で、みかん結構もう長いこと経ってるので、こう、その先ほど出てた通り、Java のコードだったり、バターナイフとか、そういうものが残っているんで、まあ、基盤を、そのこれから支えるために基盤を整えるための、そのこう、開発をちらほらと並行して進めているという感じです。
そうですね。なんで結構僕しか開発がメインでいないみたいな時が長かったんで、もともと Java で書き始めて2016年頭に書き始めて、その時はまだ小鳥どっちろんで、まあ、iOS はやったことがやった、オブシーと Swift 書いてて、でも Android は初めてで、一応外部のレビューアーの方を入れたんですけど、基本一人で書いてるみたいなタイミングで、小鳥まだメジャーバージョン迎えてないみたいな2016頭だったんで、Java で、フル Java で書いてて、で、途中業務委託の人が入り始めたのが多分17の頭とか。で、そのタイミングぐらいから徐々にコトリンを入れてるんですけど、僕メインと言いつつ、他にもいろんなことをさっき言ってやってるんで、やっぱりどうしても Java のままになりがちとか、さっきのバターナイフをそのデータバインディングとか、ビューバインディングってあのジェットパック系のに入れ替える作業全然やってないとか、あと、なんですかね、最近やった多分 RxJava が、はい、非同期系で残ってるんですけど、まあ、新しく書いてるコードは多分コールーチンで書いてて、その辺もまだ Rx は残ってるままみたいな感じで、まあ、だんだん今それがこうモダンになっていってるなーっていうのをレビューとか見てます。
なるほど。爆進化してるってことですね。
ですね。
はい。なんかそれに伴って開発文化とかも変わっていったんですかね、チーム内で。
開発文化。開発文化で言うと、なんでしょうね。でも僕がなんか入ったときに、最初、カズさんになんか GitHub、この、あのブランチ運用のこと最初なんか突っ込んだ記憶は僕あって、今あのあれですよね、タグの運用に変えさせてもらったりとか、前までは GitHub フローのあれに乗っ取っていって、リリースブランチとかに切ってそれをトリガーにあのアルファとかがキックされて、まあ、そこから QA が走るとかいう風なことをやってたのが、まあ、ちょっと細かい点ではあるんですけど、この辺とかはまだ変わってきましたね。
まあ、
そうですね。
チーム内でのミーティングとかもやってる？はい、ああ、どうぞどうぞ。
まあ、大丈夫です。どこですか？あ、今の、あ、いいですか？
もちろん。
CI 自体はあのビットライズっていうのに、あれ、いつぐらいだっかな、整えたのが。2019年とかには整えてたと思うんですけど、それで自動ユニットテストが回るとか、プルリグのためにユニットテストが回るとか、で、バック版というか、ベータ版の配布が、ビットライズ上でされるとか、さっきのリリースブランチ切ると、プレイストアに勝手に上がるみたいなのは組んであったんですけど、あと Git Flow で、リリースブランチを切って、リリースすら、ほにゃららみたいに切って、やってみたいなの、その後マスターに入れるみたいな運用が、まあ、当然必要になってくるんですけど、なんか、それが僕が、何て言うんですか、リリースしてからちょっとそれがほったらかしになって、リリースブランチが溜まってたりとか、マスターが、なんか遅い、進んでないみたいな、その Git Flow でちゃんと運用みたいななされてなかったりとかしたのが、はい、じゃあそのタイミングで、グミヤさんが来てくれて、じゃあそもそもこれ整えてどうやってやるのがいいですかねみたいな話を入れてくれたっていう感じでしたね。
リリースブランチがマスターブランチになってたっていう。
そうですね。まあ、マスターブランチがだから機能してないって感じですね。 だ GitFlow って言いながら、はい、最初は GitFlow だったんですけど、だんだんこうオリジナルな運用になってて、どうするんだっけ、はい、みたいな感じの。
結果的にちょっとたどりづらかったっていうのが、多分その修正なかった点だったんですね。
うんうんうんうん、
レビューは基本、高岡がやってる感じじゃないですか。富山が書いたレビュー、コードのレビューは。
そうですかね。あと副業の方？
そうですね。僕が出したものは基本、カズさんが見ていただいて、で、もしそのプルリクとかが週末とかをまたぐ場合とかであれば、副業の方とかもちらちらと見てくれる時もありますし、まあ、それその前に終わってる場合もあるんで、ケースバイケースという感じです。
そうですね。なんかレビューは結構、今みかんは課題感としてはあって、うん、その副業の方とか、グミオさんは、ジェットパックというか、今の Android 界隈のこう、めっちゃ最新っていうわけじゃなくても、まあ、今のこうメジャーな開発手法みたいなところを抑えながら進んでいって、ジェットパックとかまあ日々新しくなっていくから追いかけられてるんですけど、僕はその Android のジェットパックのやつ、この去年の分とかほとんど追いかけてないから、レビューできる部分がやっぱ限られてきて、まあコードとしてのコードとしてっていうと難しいか、まあビジネスロジックってこれ正しいんだっけみたいなとか、可読性どうなんだっけみたいな話は突っ込めるんですけど、ジェットパックとしてとか、アーキテクチャとしてみたいな話の突っ込みみたいなのはだんだん難しいなと思ってて、はい、そこが今やと副業の方で非同期というか、でも平日にこうその人のレビュー待ちだとなかなか進めないんで、進んでいくみたいなところはあって、それだから一緒に開発できる人がいると社内で2人いるみたいな感じになると、まあ、その点は解消できていいなって思いながら、多分、皆さんも思ってると思うんですけど。
そうですね、直近の課題で話してたばかりで、
うん、
まさにその通りで、レビューの今の課題ですね。
高岡さん、レビュー遅いなみたいな感じになってるってこと？
レビュー遅い時も、それはごめんなさいっていうので。あの遅いのもあるし、そのレビューできるポイントが、100% のカバー範囲ではなくてっていう感じになってしまってるのが、まあ、梅さん、そのもう一人でキャッチアップとかしていってるみたいなところはあるんですけど、ここら辺は議論できた方が、まあ、より良いものになるし、働いてる中でも学びというか、勉強のところは質が上がるかなっていう。感じはしてますね。
はい。
そうですね。
カズちゃんとしては、自分が一人で書いてた頃と、
うん、
業務委託の方中心に、こう、リリースが回っていたような頃と、グミオが入ってからといろいろ変化があったとは思うんやけど、
うんうんうん、
グミオが入ってくれて、何が一番変わった？
自分の、まあ、自分、なんか、最初のステージ1をなんか自分一人でやってて、ステージ2がその委託の方、うん、ステージ3組さんいるみたいな感じすると、ステージ1のこう、エンハンス版、より良くなった版が、まあ、ステージ3っていう感じで、なんかステージ1の時は、その技術的にとか、綺麗なコードを、まあ、頑張って書こうとしてんねんけど、綺麗なコードを作るっていうよりは、うん、ユーザーさんに出したばっかりやし、iOS では使ってもらってるけど、Android で、ちゃんと使ってもらえるように、作っていくみたいなのが、まあ、一番最初のイシューでずっとやってた。だからもう、めっちゃリリースサイクルとかも、レビューはもうおらんから、レビューはもうなんか、ブロックにはしてなかったから、めっちゃリリース早いけど、なんか、技術負債は溜まっていくみたいな状態で、やってた。で、ステップ2の時はやっぱどうしても、そんなコース避けないから、どうしてもホットフィックスみたいなばっかりしかなかなかできないし、当然負債も返せないみたいな状態になってて、で、今やっぱりこう、皆さんがしっかりやっているみたいな 状態だと不在みたいなのへの、アプローチもしながらユーザーへの価値を早く作っていくみたいなのが両方できてるから、やっぱ全然そこがその最初の状態と全然違うようになってますね。
進化してるってこと
だいぶ進化してる気がする。なんでなんだろうな。まあ専任というか、そこ Android をもう中心でやって、その出版社への営業とか行かないよっていう、そういうのがまああるみたいなのもあるし、まあでも単純にスキルとかなのかな、はいはいはい、単純にスキルみたいな、自分の Android のスキルが非常に低い状態で作っている感じやったから、まあ単純にそれですから、それとスキルと時間が全然違うっていう、
はいはい、うんうんうんって言いづらいやつですね
そうですね。
あ、でもフォーカスできてるっていうのはすごいいいよね、他それぞれが、
うん、まさにその通りで、カズさんは本当にもう出版の方とかに足を運んだりとか、本当にサーバーも書いても iOS も書いてと、まあ、それぞれ書くので多分結構手一杯な状態で、それにプラスキャッチアップとかなると、この人いつ寝てんだ状態とかに多分突入しちゃうんで、それはやっぱり仕方のないことだなと思います。
ありがとうございます。
寝るのは結構寝てますよ、彼。
そう、僕すぐちょっと寝落ちしちゃうんでね。すぐ寝落ちしちゃうんであれなんですけど。
グミは今入ってから大体2ヶ月ぐらいだと思うけど、カズはさっき、うん、社内で自分がやってた頃から業務委託の人たち中心、その後グミは中心に変わってきて、はい、まあ、グミオは前の前職とか大きいチームからすごい小さいチームに変わってたんだけど、どうですか、働いてみて。
そうですね、やっぱり今もうちょっとで2ヶ月経つんですけど、で前は本当に組織としても大きい会社にいて、でそこから今一人でリーダーとしてやらせてもらっているというポジションなんですけど、まあ、そうなってくると、やっぱり一番でかいのは圧倒的な裁量と責任なのかなと個人的には思ってて、前まではやっぱり何かしら上で、僕よりももう少し上の立場の人たちで何かしらの議論があって、でそこから何決まったものが降りてくる、もしくは自分の知らないところで、まあ、大きすぎるがゆえにやっぱりそれを都度すり合わせとかはできないんで、そこで何かしら決まって、あ、その何か変わってるっていうのを共有受けた上でなんか知るっていうので、なんでっていう部分がやっぱり欠けてしまう部分があったんですけど、今のこのミカに来た場合だと、自分であれこれあれしようこれしようって、まあ、頭の中に描いて、でそれを実行に移していってっていうのを、まあ、ゼロから全部何かしら考えてやっていってるんで、なんでこれやってるんだっけっていうのが分かりやすいのと、あれしたいなっていうのに対してすぐに行動を移せるっていうのが今一番大きな変化なのかなっていうふうには思ってますね。
はい、なんかあれしたいなとかでいい感じの事例とかってある？
ああ、あれしたいなは一番はやっぱりみかんを、うん、今のアプリの構造とかアーキテクチャとかライブラリとかを全部一新させてモダンに生まれ変わりさせたいっていうのがありますね。それこそ今最近ちょうど2週間前 Google とかのブログとかでも紹介されてたんですけど、マッドスキルっていう Google さんが提唱していて、モダン Android ディベロッパーかディベロップスキルか、ちょっと忘れちゃったんですけど、略がマッドスキルっていうのがあって、でそれをプラグインとか入れて動かすと、あなたのアプリは今どのくらいマットスキルに従ってるかみたいな、モダンであるかみたいなスコアリングしてくれるんですけど、まあ、それちょっと今度手間が、暇があったら、それ測って、みかんのアプリ測ってみたいんですけど、まあ、それを、なんか、高スコアを目指すわけじゃないですけど、まあそういうのに従って、どんどんやっていけるといいかなって思ってますね。
逆に、前職の方が良かったこととかは？
前職の方が良かったことは、
うん、
聞きたいことがすぐ返ってくる環境 ですかね、
うん、
はい、
やっぱりなんかすごいアンドロイドエンジニアとして強い有名な人とかすごいいたんで、もし悩んでしまった時とかになんか本当に頭抱えて何日も悩んでやべえわかんねえっていう時に一緒に、まあ、なんか考えるとかそういうのが環境としてあったのは心強さはありましたね。
みかんでは今そういう状態にはなったことはない？まだ
はないですね。これからなのかなとは思いますけど。
はい。
そういう時になんか本当は副業の方とかはうまく一緒にやっていけるといいなとか、
うんうんうん、
とか、今 iOS だとあのタルノンさんっていう方をアドバイザーって感じで入って、技術顧問みたいな感じで入ってもらって、質問オンラインでできたりとか、定例みたいなのを月2回か設けてて、まあ、必要であれば、なんか、Android でそういう方を、なんかいた方がいいんじゃないかなみたいな話とかは、まあ、またなんか課題感とか、今後の動き見ながら、その辺を話していければいいかなとは思ってたりしますね。
まあ、フェーズによるかなと思ってて、うん、今だと多分主にレイアウトとかそういうがっつりとした根本的なアーキテクチャの変更っていうよりかはまずはデザインを追いつかせるっていう状態にフォーカス当ててるんで、まあ、そんながっつりとコード全体変えるっていう風なわけではないんで、まあ、その変えるっていうタイミングになるとそういうアドバイザーとかは検討した方がいいのかなっていう風には思いますね。
市長の方でね、アドバイザーを実践する人がいたら、ぜひ。
そうですね。
そういう、なんか、ま
うん、
選定もグミオがしていけるような感じ。
そうですね。僕が主に考えて、まあ、基本はジェットパックだったり、そういう Google の方に従っていくっていう風な姿勢ではあるんですけど、まあ、よりそのな先とか未来見据えて、まあ、この先、今はアルファとかだけど、この先絶対来るよねとか、それこそ一例で言うと、ダガヒルトとかだったり、ジェットパックコンポーズとかだったり、まずはシェアードプリファレンスっていう永続化の、ローカル永続化のものがあるんですけど、まあ、それがデータストアにもしかしたら変わるかもみたいな話もちらほら出てると、まあ、そういうものがもしかしたら来るんじゃないのかみたいな、まあ、こういうのに徐々にジェットパックに置き換わっていくんだったら、じゃあ、そういうのを今のうちにちゃんと見据えた上で採用。とかちゃんと考えていかないとねみたいな話はじゃな考えてますね。
うんちゃんさっき言ってたやつ何やった、
はい、うん、何やっけ。あーいや iOS はすごくそのタルノンさんがいて、まあ、リアアーキテクチャというか、フレームワークを複数に切っていく動きを、2019の夏ぐらいからやったんですけど、やっぱそれはタルノンさんがいて初期のアーキテクチャというかのをどうやっていくかみたいなのをまあ議論というか教えてもらったりとかして動けたりとか、途中で出てきた問題とかを相談できるみたいなのはやっぱめちゃめちゃ良かったなと思ってるので、あ、またそれを話せればなって感じで。
はいはい、確かに。
何の話だっけ、みよさんが、あ、そうそうそうそう、そのジェットパックとかにこうさっきマットスキルみたいなあったけど、こうモダンな方に技術のところをまだ技術さえ返しながら動かしていきましょうみたいなところは、事業としてこの教育のところ時間かかるねみたいなところと、現状行ってこう価値を作れているからここをより高めていくよみたいなのを、うん、まあ、経営としての意思決定をそこにそうやっていくよっていう意思決定してるから、なんか改善可能性というか、改善サイクル回しやすくすることとか、うん、まあ、採用というか、採用は結局その中の人の一緒に、実際に各エンジニアのこう体験向上とかにつながってくるんやけど、一緒にやっていく人がこれからも増えていくから、その人たちが、まあ、触りやすかったりとか、まあ、やっててもおもろいなみたいな感じにだんだん塗っていくといいよねみたいな話が前提としてあって、そこら辺にリソース避けるねみたいなイメージとして持ってます。うんうんうん、結構なんていうの、難しいじゃないですか。技術負債みたいなものと、 ユーザーへの価値を、今ユーザーへの価値を高めにいく、まあ、通知を上げるとかのバランスというか意思決定みたいなのは非常に難しいなというのは大前提思いつつ、現状はこういう時間軸伸ばした中でここをしっかりやっていくよっていうふうに決めている状態なので、まあ、そこも一定必要ですねっていう判断しているイメージ。
緊張してますね。
ん？
硬い感じがしますね。
硬いですか？難しいですね。
まあ、慣れたと思うんで。なるほど。今って、Android の人はどういう人を求めているんですか？新しい、今、2人目の Android エンジニアを募集していると思うけど、
そう
どういう方が、うんうん、
今、2人目、そうですね、2人目、めちゃくちゃ欲しいと思ってて、なんで欲しいかっていうと、うんうん、やっぱさっきの、そのどうしても平行で、何かしら動かないとダメな状況っていうのが続いてて、で、不具合とか、まあ、何かしらのバグが発生したときに副業の方にお願いをせざるを得ないっていう状況ができてしまってるんで、で、かつ先ほどのレビューの課題っていうのもあって、その3点とかを挙げると、まあ、そういうのを、まあ、自分がやっぱりどうしてもそれを全部回すことっていうのはできない状態なんで、まあ、何かしらもう一人、まあ、単純なリソース不足ではあるんですけど、まあ、入ってくれると、まあ、そこで一緒にそのなんかリアーキテクチャを進めるんだったらリアーキテクチャを一緒に考えて、これからみかん数年後も5年後もなんか耐えれるような設計を考えていきましょうとしたいですし、じゃあそのアーキテクチャの構成した上でレビューとかしていくんだったら積極的に一緒に議論し合って、でかつその議論ただするんじゃなくてお互いの成長のことを考えた上で議論とかができるとすごい僕にしては嬉しくて、なんかただ一方的に片方が成長っていうよりかは一緒になんか新しい Android の設計とか考えてお互いに成長ウィンウィンな関係とかが築けると嬉しいかなと思ってて、まあ、そういうなんか向上心じゃないですけど、なんか新しい技術を楽しむ気持ちだったりとか、まあ、なんかその溜まってた今までの負債とかを新しく生まれ変わらせる
言えてない、結局
変えさせることをなんかあのなかなかそれ体験できる場所ってないと思ってて、うん、でそういう場所って何でしょう、あの、まあ、スタートアップとかがもしなんか01で作りますよっていう状態だったら、新規でアプリ作るとかだったら多分いろんな場所で体験はできると思うんですけど、こういったみかんとかがもう5年とか経過している状態で、でその中で長いこと運用してきたアプリである程度の実績がもうあって、でその中ユーザーさんがたくさんいる中のその支えてきたコードをあの、まあ、グロースとかそういうなんかプロジェクト、あの何かしらメインのプロジェクト走ってる状態で並行させて技術負債をその回収する、まあ、生まれ変わさせるっていうのはなかなか体験できるところはないのかなっていうふうには個人的に思ってるんで、まあ、そういうのを楽しめる人、やってやんぞみたいな感じはすごい僕は欲しいですね。
もう働く魅力も大変なところも言ってくれましたね。
まとめて伝えてしまいました。
いいですね。なんか技術的にこう新しい挑戦できるのは、はい、そのこういうまあ、そこそこのサービス規模ある中だと珍しそうですねみたいなのがあったと思うけど、
はいはい、
みかんならではの、まあ、技術以外で、
はいはい、
こうサービス開発していく上でとかプロダクト開発していく上で面白いところとかって他にもある、
はいはい、まあ、もちろんあって、それが今あの走っている、まあ、カズさんとかがメインで走っているブロースプロジェクトの方で、でそういうものに一つに N1 インタビューってユーザーさんに実際にそのアンケートを取って、で実際にユーザーさんが話してもいいよっていう人をあの募集してるんですけど、その人に対してあの自分が手を挙げたらまあ参加させてもらえる、まあ、僕が結構ユーザーに寄り添うとかだったり、ユーザーのこのユーザーファーストとは何ぞやみたいなのを自分の中で追求したいって気持ちがすごい強くあって、でその中で まあ、Android はやってるけど、そのグロースプロジェクトで、実際ユーザーさんと話してみたいとかだ、に対して、ユーザーさんと実際に話してみたいって思ったら、なんか普通に、あ、どうぞどうぞとかだったり、まあ、なんか誰か来ませんかとかいうのをなんかオープンにしてるのはすごいいいなっていうふうに思ってて、はい、なかなかそういうのって体験、まあ、僕が知ってる限りではなかなか体験できないんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そこは面白いなとすごい思ってますね。
数から見てなんかある、はい、実際 Android 書いてたし他のプロジェクトもやってるけど、はい、みかんで働く魅力みたいな。
そうですね。まあ、キンキンやと、そのさっきの N1 インタビューは一事例ですけど、プロダクトを良くしたいとか、ユーザーに価値をちゃんと届けていく、いきたいみたいなのを、コアに思っている人が多いというか、まあ、そういう人と一緒にやりたいなと自分自身も思ってるし、実際今、ミカにいる人たちはそういう人が多いかなと思ってて、で、それを思って、でかつ実際に実行できるみたいなのが、まあ、一番いいところかなと思う。もちろん誰でもクエリオープンに書けるから、リダッシュで、まあ、アテナなんで若干、まあ、でもほとんど一緒かな。普通に標準的なスキル書けばできるし、インタビューも、先週5人やったんですけど、5人のうち募集を3枠したのかな。2人はもうなんか僕決めたメンバーでやったんですけど、3枠募集して3分ぐらいでもう埋まっちゃうみたいな、やりたいです、社内からやりたいですみたいな感じで、
そういくか
で抽選しないで先着にしたんでね先着でやったんでもうあれだったんですけど、みたいな感じでそこに実際に参加してとか、それを踏まえて、議論したりとかみたいなのができるっていうのはいいところは、まあ、まあ、わかんないですけど、他の会社がどんな感じでやってるかわかんないですけど、
うんう
ん、みんなで作っていきたいとか、そこに興味ある人が多いっていうのは、面白いかなと思ってます。
はい。確かに。マジで爆速だったもんね。今ある
ね。どうしようかなって、誰もこう手挙げなかったらどうしようかなっていうのを若干思いながらやったけど、
うんうん、
一瞬で埋まって、で今週は3人かな、するんですけど、それもまあ 1分ぐらいでなくなって
きて。早かった。
早かった、早かった。2回目やからスタンバってる人がいたかもしれんけど、めちゃめちゃ早い。
早かったよね。
うん、やっぱ、定量分析はもちろんしてるから、デイリーで、スラックとかにチャンネル流れ、スラックのチャンネルに、リダッシュの普段見てる数字も全部流れてきてるし、とかで見てるけど、やっぱその DAU の中の1みたいな、DAU がある中のこの1人みたいなのをがっつり見ていく機会みたいなのって、普通にやってるとなかなかないんで、ユーザーさんのこう本当の動き方とか、なんでやってくれててとか、生活、こんな人がやってくれてるんだみたいな、実際こんな価値届けられてるっていうのが、数字では見えないところまで見える。とかっていうのはグロースにも結局つながってくるんですけど、その辺の体験できるのは結構面白いなと思います。
うん、確かに感謝もされるしね、めちゃめちゃ
めちゃめちゃ感謝されるねあと要望も直接でってくれるからありがたいし、 やらなきゃみたいな感じにもなるっていう、
うん、
確かに。なんか要望といえば、ちょっと魅力に近いとは思うんですけど、僕結構毎週の月曜日に、オールハンズという、各プロジェクトチームとかの進捗を朝に発表するっていう朝会の時間を使って、まあ、やってると思うんですけど、あれ、この CS チームからの、ユーザーからのお声とかだったり、あれをなんかオープンに全員に、ああいう公式、正式なバッジではないですけど、なんか話す機会がいいなと個人的には思ってて、うんうん、ああいうとこもなんか小さなことではあるかもしれないですけど、ユーザーのことを思ってる感はすごい伝わってて、僕はあれ見るの結構好きですね。
うん、
あれみかんの強みだと思ってるんで、
うんうん、実際グミを 採用面談の途中でなんか逆質問で、あなたにとってのユーザーファーストは何ですかって聞いてきたとき、なんかドキッてしたもん。ユーザーファーストみたいな。
なんか、誰にも聞いてるわけじゃないんですけど、あの時はなんか、すごい話が盛り上がってて、実際にみぞさんともう一人 iOS の開発エンジニアで、りょうさんっているんですけど、りょうさんに、二人に聞いてましたね。ユーザーファーストって何ですかみたいに。パッと頭にくくってきたんですよね。そうだ、聞こ
ね、すごい質問だなと
う。
思いました。あれも、ミラティブ、僕が手伝ってた時にあった、ユーザーフィードバック会ってやつを真似して、こういうのやってくださいっていうのをやったやつないけど、すごいいいよね。レビューの数の変化とか評価の変化の定量っぽいところから、一人一人の怒ってる声とか、ハッピーな声とかもあって、作ってる感が出ていいよね。
そうですね。いいと思いますね。まあ、要望とかは、なんか、そのまんま作るわけじゃないから、もちろん。実際には、
まあ
その
ね。
要望が、何の課題から出てきてるんだっけみたいな話とかを、追っていかないと実際に作るところはあれなんですけど、やっぱり声に触れるとか、ユーザーさんの、生の位置に触るみたいなのは、定量分析してても全然違うとか、仮説の出方が全然変わる気がするね。
確かに。なんかさっき、グミオがこう入ってから、こう前後で、なんだろう。まあ、アベマにいる時から、ミカンに入った後で、なんか、大変なこととしては、すぐ聞ける人がいないみたいな感じだったけど、2番目のポジションの人が入った時に、こう、大変になりそうなこととか、苦悩になりそうなことってなんかある。挑戦っぽいところでもいいし。
挑戦っぽい点で言うと、僕がこう誰かの上に立って引っ張っていくっていう経験、まあ、何かしらその下からこう押し上げて誰かを巻き込んでやっていくって経験は前職ではたくさんやってたんですけど、その実際に自分がそれを逆で上で誰かを巻き込んで引っ張っていくっていう体験っていうのはやってきたことがなかったんで、多分マネジメントとかではないですけど、接し方から、なんかそのレビューだったりとか、なんかそういうものに、一つ一つの行動とか発言とかをどういうふうにしていったらいいのかっていうのは、僕結構気にしいなので、気にしいな性格なんで、なんかその辺とかは結構 ありますね。まあでも、その分、なんか新しいチャレンジではあって、なんかどういうふうに一緒に進めていくといいかっていうのは、結構コミュニケーション重視で人好きなんで、なんかその人としっかりと向き合って、なんか一緒にどういうふうにやったらみかんを、結局はその一つのみかんをどうやったら、そのアンドロイドの技術を活用して良くしていけるかっていうの、より良い体験をユーザーに届けれるかっていう一つのものを見て一緒に考えていけたら、まあ、なんかそんなに困らないのかなとは思うんですけど、まあ、そこはちょっと、もし仮に妄想で一人、もう一人来た時にどうしようかなっていうふうにはなりますね。
もう一人側の課題はどんな感じなんですか？その、グミオが
はいはい。
挙動ってるみたいなのが課題なの。もう一人から見たところ
から、この人大丈夫かなみたいな感じには、やっぱ、自信とか、まあ、胸張ってる感なんですかね。なんか、本当に、なんかこの人と一緒にやっていけるかなっていう不安を与えたくないですし、と一緒に働けて、まあ、一緒に働いてみたいから、一緒に働いてよかったっていうふうに思ってもらえる。なんか欲しいですね。
こん
で、
な
あ
困
と
る感じしないけどね。普段の行動を見てる感じは。
は あとは、そうですね。もう一つで言うと、技術的な部分で言うと、やっぱりその自分が、まあ、言うて、そんなになんかめちゃくちゃできますっていうわけではないんで、一緒に考えていって、まあ、なんかなるべくキャッチアップはしてるものの、まあ、それが正解で、ちゃんとこれが正解ですとか、ベストプラクティスでとか提示分ける、できるわけではないんで、まあ、それが、なんか、なんだろう。まあ、提示できるわけじゃないんで、なんか、どうなんだろうなっていうのはありますね。そのもう一人側から見たら。 その一緒に考えていきたい人ですっていうタイプだったら全然問題はないんですけど、なんかもし仮になんか従っていきたいですとかいうタイプとかだったら、なんか不安とかを覚えるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
まあ一長一短って感じですね。議論できるのは楽しい人はそれがいいし。カズちゃんから見て大変そうなとこってある？
二人目が来てとこでね。
そう、二人目の人が入ったときに、その二人目の人が大変なこと。
まあ二人目というか、まあ新しい人でいいっていう感じになるけど、結構、まあだんだん良くなってるけど、この一人とかで書いてた頃のものが、この中にばっか入ってるみたいな。こっちにばっか入って、脳がばっか入ってるみたいなのの、こう吐き出しみたいなのを、こう結構引っ張り出しに行かないといけないみたいなのは、結構大変に思うことが多いんじゃないかなって。まあ、去年、とかから、人が、こう、チームとして大きくなってきてるから、もう事前にだいぶそれが進んでいるかなと思うけど、そういう言語化とかドキュメンテーションされてないところの把握みたいな。のは結構難しさが、まあ何人目であってもそうですけど、整うまでは結構大変かもなっていうのは一個あと何だろうな。なんか、ちょっとわからんすけど、その Android が早くなるやん。二人で開発すると。そうすると、今はあんまりネックにならないけど、例えばそのデザインとか、仕様、iOS の仕様決めとか、そもそも施策の選定とか、分析とか、そっちの方のネックが気になるっていうのが2人目の課題になるかもしれ
ああ、なるほどね。
ない。今は、その、まあ、インテリデザインをするとかっていうので、で、グメさん1人で動いてるっていう状態から、スピード上がるみたいなのは、別のところへの、まあ、きしみじゃないけど、いい意味のあれなんやけど、まあ、なんか出たりするかも。
なんか、まあ、僕が大変になるってことですね。
そうですね。
嬉し
感
い
じ
です
は
ね。
するな。そんなもんの気が。パッと見は、パッとは。アンドロイド特有に2人目、アンドロイドに2人目が入るとこんな地雷がみたいなのは、あんまり想定してない。結構一般的に。みかんとして課題な、新しく入った時にとか、チームが大きくなっていく中での課題みたいなのが出てくるんじゃないかなっていう。まあ一緒に解決できればっていう感じですけど。
まあそういう背景から募集してるわけですね、そのから。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このポジションのこう課題とか夢を、課題はまあ聞いてるんで、夢聞けたらいいなと思ったんですけど、夢ってありますか？
このポ
こん
ジ
な
ション
人が入ったら、アンドロイドチームがこんな風な理想像を抱いてやっていきたいとか。
僕としては、あ、やっぱり、なんだろう、夢、なんか、ワイワイではないですけど、すごいなんか、やっていきの精神で、その、アンドロイドって本当に、その、進化とかだったり、流れが結構早かったりして、キャッチアップも追うのも大変なんですけど、まあ、そういうのを、なんか、ワイワイとみんなで、あ、次これ出るよとかだったり、この技術なんか、新しくなんか発表されたよとかだったり、そういうのを、なんか、みんなでワイワイと、やりつつ、で、そこで、なんか、積極的に検証して、採用して、で、まあ、結果的には、その、みかんに還元にはつながるんですけど、なんか、自分で、技術を、なんか、選定して、で、それを、自分で、なんだろう、自分で選定して、裁量権持って、 そういうのをなんか使っていけるのは、使っていけるチームじゃないですけど、ポジションとチームとはまた違ってくるんですかね。なんかそういうのができるといいかなと思ってるんですけど、
うん
うん、なんか夢って難しいですね。
夢難しいよね。まあ理想状態がかなっていうのが分かれば良さそうだけど、質問がちょっと難しかったというか、ダメだったかもしれない。
僕一個あって、
はいはい。
一個あって、もちろんそのユーザーさんに価値を、今 iOS に結構数字ビハインドしてるとこ多いんですよ。だから、
Android がね。
Android が、うん。だからまあ価値、うんうん、そもそも価値高めるみたいなので、新しいこともやるし、うんうん、まあ、iOS 超えたいねみたいなのはあります。そのユーザーさんが中心にはあるんですけど、うん、1個プラス1個あるのは、あのベストアプリみたいなあるやん、 Google さん、
はいはいはい、
なんか年間で選ばれるやつ、あれが2016に取って以来取ってないんですよね、
はいはいはい、
あれをなんか入るみたいなのはいいなと思って
自己改善部門とかライフスタイル部門みたいなとこで、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、確かに
取ってて、それは、まあもちろん価値がちゃんと上がってないと、そもそも、あそこは、選定基準不明なんで、あれを狙うっていうのは結構難しいんですけど、
うん、
まあだからこそちゃんと価値が高まっているっていうのと、こう、アーキテクチャとか技術としても、マットな形に、マットスキルが、スキルレベルが高いみたいな
話かな。それ以外早いの。
いや、知ってるから、聞いてるからね。
あ、知ってるから、知ってる。
そうそうそうそう。
はいはい、
は思ったりしてます。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
というわけでタイムズみかん Android 編どうでしたか、やってみて
どうでしたか。
めちゃくちゃ初の取り組みってのはあるんですけど、すごいなんか別の緊張感がすごいですね
すごいね、
なんだろう、音声だからかな普通に何かしらの配信、動画とかで撮ってる配信とはなんか別の緊張感を僕は感じました。なんでなのかわかんないです。ポッドキャストみたいな。ポッドキャストを撮りますよっていうなんか手で身構えてたからなんですかね。でもすごいなんかすごいいい体験になったというか。なんかこういう話せる機会、新しい取り組みだなっていうのがすごい面白いかなって僕は思ってて、こういう取り組みはすごい積極的にやっていきたいなというふうに思った次第です。
ありがとうございます。
えい。
ハブからもあれば。
僕ですか？
うん。
よかったじゃないですかね。まあ比較的素の感じが出たんじゃないかなと思ってます。
はいはいはい、
比較的
確かに、
はい、その感じが出たかなと思うんで、まあ、内容がどのぐらいなんか良かったのかちょっとまた反省会をすると思うんで、またそれは後ほど。
企画力って感じですね。
いやこれ喋るのが、まあ、喋るのが難しい。
回転数をね増やせば多分慣れていくやつやと思うんで。
うん
うん、次は、Android のことでもいいし、ユーザーインタビュー得て、分かったみかんの強みとか解決してるペインとか、まあ、それこそプロダクトアイディア展開していく上での課題とか、今めちゃくちゃあるやろうから、そういう話ができればなと思います。
はい。
ということで、
はい、
タイムズみかん第1回終了です。